インカーク、スラッシュ、ジョン・ドーン、はーい、始まりました。インカーク、スラッシュ、ジョン・ドーン。はい。ね。いいじゃん、いいじゃん、すげえじゃん、というわけで、ラジオ始まりました。今日は日曜日、日曜日。ね。もう、てっぺん回って日曜日は仮面ライダー伝言を聞きながら20分間ラジオをお送りしていきます。はい、今日はね、第182日目でございます。182、人はふ、はい、行きましょう。ですね、陰閣はですね、栗企画のね、来たる12月、15、16、ね、冬のお肉マーケット内で行われる、プリ企画の小道具を作ってる最中でございまして、ね、言ってますけども、仮面ライダーコントをやりますので、その小道具となるベルトをね、今作ってる最中でございます。ね、やっぱりね、普通に楽しいです。工作をするのは。ね。とりあえず今日ダイソーに行ってね、もろもろを買ってきまして、まあカラーボードですね。これはまあ発泡スチロールの板に、板の両面ないしは片面に、まあ紙を貼ったものでございまして、まあね、何度か使ってます。前回のね、あれです。ドッキリカメラ、ドッキリテレビか。ドッキリテレビ大成功の看板の材質でもございまして、あとは前回のクリー企画のね、鳥居の土台部分にも何気に利用してますけども、まあそのカラーボードを買ってきまして、色を塗るんでね、白が良かったんで、白いカラーボードを探したんですけどね、まさかの、方眼が入ってるカラーボードを買ってしまいまして、白色が欲しかったんで白を買ったんですけどもね、使えないっていう。まあ裏面がね、片面がその方眼紙で、もう片面が発泡スチロールが生になってるんで、まあこっち側使えばいいんですけどもね、ちょっとね、油性使えるかなっていうちょっと不安があるんですけどもね、それとプラスチックの板ですね、PP 板っていうんですかね、それを買ってきまして、まあ、その二つの材質を合わせつつ、ベルトを作っていきます。ね、まあね、本当はねっていうか、まあ、技術的に不可能ですけどもね、例えばまあ、オーズドライバーだったら、メダルを入れて、このドライバーを斜めに傾けるところまで全部ね、作りたいんですけども、なかなかね、やっぱり、あんまり複雑なものは、やっぱりあんま頑丈ではないですしね。あんまり複雑回帰にすると。それにね、実際ヒーローショーのベルトもね、実際動いてないんですよ、実は。ディケイドもね、カシャって開いてカード入れて、パッて閉じる動作をね、ショーではしてますけど、実際ベルトは動いてないんでね。だからまあ、舞台上でやる分にはまあこれで、成立するだろうという。実際にまあ撮影でもね、動かすときはカットは切ってますからね。実際は。まあそういうわけで、今作ってます。今ね、まあ住高つける、オーズドライバーがまあ、ほぼ、と言いますか、まあ形はほぼ完成しまして、まあ色を塗ったりするところで、あとですね、高坂さんが使う、ウィザードライバー。これもね、今土台ができたんで、あとは、手の部分を、手のパーツの部分をまあ、プラ板で、プラスチックの板で作って、それを貼り合わせてみたいな感じで。で、作った後にね、裏に、ベルト同士を作らないといけなくてね、これをちょっと、どういう風にしようかなって今考えながら作ってるところでございますけどもね。ね、まあ、クリキュークまあそんなに激しいダンスとかがあるわけじゃないんでね、あんまり、ですけども。まあでもね、やっぱり途中でポロっていっても困るんでね、その辺ちゃんと、ね、しないとなーっていう ね、大学のね、卒業公演の時に使った、木工ボンドをね、ボトルで買ったんですよ、でっかいやつを。それがまだ余ってるんで、まあ、それ使ったりしてやってますけども。プラスチック、プラスチックね、あれだ、スチロールね、発泡スチロールってね、あんまり、あれですけどもね、表面に木工ボンドをこう薄く、指でいいから塗ってやるとですね、結構、頑丈になるんで、まあ、側面とかね、切れ目はやっぱりちょっとあんまり綺麗になってないんでね、そこからポロポロといっちゃう可能性があるんで、側面ぐらいは木工ボンドで固めて、ね、やっていこうかなって思ってます。ね。まあ、本の方もね、ちゃっちゃと作ってしまいたいですね、本当に。この連休中に仕上げると言ったんでね、昨日。仕上げてしまいたいですけども、ね。今日ダイソー、近所のダイソー行ったんですけどもね、昔の友達と言いますか、知り合いと言いますか、働いてまして、まあ、あったんですけども、最初気づかなくて、普通にレジに行って、お金を払って、で、袋をもらって、レシートもらうときに、パッて名札見たら、知ってる名前で、パッて顔見たら、あって、思ったんですけどもね。まあ、もう、レジ終わって出るとこやったんで、僕が。で、後ろに客もいたんでね、そのまま行っちゃったんですけどもね。後からメールが来て、私気づかなかったけど、友達がさっき小玉くんいたよって言ってたから、さっきいたみたいな。いたよみたいな。ね。まあ、そういうちょっとしたメールを、ね、さっきしてましたけども。ね、まあ、知り合いっていうかね、高校時代に一回告った女の子ですけどもね、僕が。ね、肉の、解散公演、ね、前ありましたけど、あの時にね、一回来ていただいて、ね、ただね、なかなか、販売業は同日塾はなかなか、ね、休みが取れないっていうわけでね、誘ってもなかなか、来てくれませんけどもね、最初顔見た瞬間ね、なんか、なんだろう、なんか、ね、25歳の、いい年した男がね、こういうセリフ吐くのはどうかと思うんですけどもね、なんか大人になってた、っていうんですか？なんかライダーベルトの材料を買ってる自分がなんだろうって思ってきたんですけども、まあ、後でね、なんかメールして、ちょっといろいろ話したらね、いやいや、私も普段、次の同人誌のネタ考えながら、バイトしてる身ですよ、みたいなこと言ってたから、あ、よかった。社会不適合者がもう一人いたわ、みたいな、ふうに安心したんですけどもね。まあね、僕はまともな労働経験がございませんからね、社会経験が。ね、なかなか、ね、エントリーシートなんて見たこともありませんよ。まあね、なんとかなってるんで、まあ親の財力でなんとかなってるものをなんとかなってるって言ってしまっていいのかっていう問題が、一番大きな問題ございますけどもね、その辺はまあスルーしてまいりましょう。ね。というわけでね、今、作ってますよ、ベルトを。ね。ね、そうそう、だからその、肉のホームページに載ってますね、ウィザード、フォーゼ、オーズ、ダブル、V3 ですね。5体出るんですけどもね、フォーゼドライバーをどうやって作ろうかっていう、風に思ってて、今ちょっとあんまり、ね、だから他のベルト、てかまあ、フォーゼドライバーが特殊すぎるんですけども、基本、他のベルトってまあ、平面じゃないですか。まあね、多少厚みを持たせる作りはしてますけども、まあ、平面のパーツで構成、だからまあこのね、カラーボードがね、何センチぐらいだろうこれ。厚さ 1.5 センチぐらいのものなんですけど、まあこれをまあ2つ重ねて立体的にするぐらいのサイズで今考えてるんですけども、フォーゼドライバー、ね、知ってる方は知ってると思いますけども、ね、ド立体、超立体というか、本当に、どうやって作ったらいいんだろうっていう 風になってまして、まあ、で、しかもね、色がね、水色なんですよ。まためんどくさいことに。ね。あんまりね、お金使いたくないんでね、水色買ってなくて、まあ、赤と、青と、緑と黄色が、あと黒と、それとまあカラーボードの元色が白なんで、そんだけあればまあ、一応まあそんだけであればいけると、高をくくって今制作に励んでますけどもね、ちょっとフォーズドライバーは後回しにしながら、フォーズドライバー僕がつけるんですけども、ね、後回しにしながらね、今、まあ急ピッチで制作を進めておりますゆえ、ね、栗企画、冬のオニックマーケットね、交互期待。というわけで、陰閣でございました。ジョンドーでございます。はい。ねえ、ジョンドーですけどもね、まあね、全然関係ない話に入りますけどもね、僕ね、デュエル部の話をするときに結構、イメージっていう単語を、デュエル部作中でも結構、使ってるんですけどもね。当然まあ、これはヴァンガード用語でございまして、当然ね、イメージっていうのは。もちろんネタで使ってるわけですけども、まあ、ネタだけではなくて、実際。まあ、デュエル部の作中のまあ、オカルト感、オカルト世界観において、ソリッドビジョンっていうものは、すごい、大きな役割を果たしてるというのは、ね、何度も言ってますし、実際作品見てみてもらってもね、その辺は語られてると思いますけども、つまりその、カードゲームに映像がついてくるっていうのは、まあ、僕の作品中においても大きな意味を持ってるし、そうじゃなくても、実際この現実世界でカードゲームの商品展開する上でも、作中のカードが立体として現れるその仕組みが設定上にあるっていうのは大きな、天気であるぞという話をね、前した覚えがありますけども、だからデュエル部のオカルト世界観で言ったときに、イメージっていう単語っていうのはやっぱり重要なんですよね。だから例えばね、デュエリストっていうのはデッキを組むときに、自分の勝ち筋、自分がこう勝ちたいっていう、ビジョンをイメージするもんだっていう話がありますけども、デュエル部の作中でね。つまりはこれはまあ、僕はデュエリストではないので、その辺の感覚は、まあ、知ってはいるんですけども、自分の感覚としてあるわけではないんですけども、つまり、何をするか、勝利に向かってないデッキってあるじゃないですか。つまりね、まあ、ガチ、ネタ、ね、ファン、デッキいろいろありますけど、まあ、デッキにね、棋戦はございませんけども、実際、まあ、一発ネタのデッキであったとしても、勝ち筋が想定されて、当然、想定されるべきだと、やっぱり僕は思ってて、これは僕がデュエリストとしてそう思ってるんじゃなくて、僕が漫画を描く上で、そう思いたいからそう思ってるだけなんです。勘違いしてもらったら困るんですけど、僕はデュエリストではないんで、そういうデュエリストなんて許さないっていう風に僕は強く思ってるわけではなくて、そういう世界、そういう価値観の世界観にした方が漫画を描きやすいから僕はそういう風にしてるっていうだけなんですけども、つまり勝ち筋、つまりデッキを組むっていうのはまず自分との戦いなわけですね。自分がどうやって勝ちたいのか、このカードでこうやってこう勝つんだっていう、勝ち筋があって、つまりそれはまあ遊戯王ってカードゲーム、戦略性のあるカードゲームじゃなくて、あれはライダーの変身ベルトと同じでなりきりグッズだっていう話をね、池内店長がやってますね。あれのカードキングダムの、まあそれは僕はもう非常に共感をするんですけども、つまり理想のデュベリストに、だから例えばね、まあ、ウィザードライバーは、仮面ライダーウィザードになりきるためのグッズですね。で、じゃあ、 遊戯王カード、カードゲームってのは、遊戯とか会話とかになりきるためのなりきりグッズなのかって言ったら、必ずしもそうではない。だってまあ、遊戯とか会話とか、城之内とかが使ってない、誰も使ってないカードがたくさんあるわけで、あの、作品中に登場してないカードってのはたくさんあるわけで、そういう作、じゃあ、その、アニメとか漫画のキャラクターになりきるためのなりきりグッズだったら、そういうカードに価値が全くないって言ってしまってるんで、そうではないぞっていう風にまあ考えを巡らしたときに、結局、自分としてどう決着つけたかっていうと、つまりその、自分の理想に近づくための、理想の自分になりきるためのなりきりグッズとしての、遊戯王カード、デッキがあるんだっていう風にまあ、作品中の、デュエル部の作品中の価値観として僕はそこに落ち着けているんですけども、つまりその、真のデュエリストっていう言い方を城之内くんがよくするんですけども、あれはつまり、自分の一歩先の手が届かないところに目標があって、そこに向かって進み続けるっていうことに意義があるわけで、だから、つまり城之内はまあ、遊戯になりたいわけでは決してないわけですよ。遊戯みたいなデュエリストになりたいとは言ってますけども、遊戯そのものになりたいんじゃなくて、自分には自分の理想とする真のデュエリストっていうビジョンがある。で、そのビジョンっていうのは、つまり、理想の自分、つまり、デッキを組むときに、このデッキを使って勝利している自分をイメージして、デッキを組むわけで、つまりデッキっていうのは、つまりもう一人の自分だっていう言い方ができる。デッキっていうのは、まあその、理想の自分を形にしたもんだっていう。だから、理想の自分になりきるためのなりきりグッズとして、遊戯王カードゲームのデッキが存在してるっていう言い方ができて、だからそのデッキを組む時点ではまあそうなっている。で、他人とデュエルをする段階においては、勝利のイメージっていうのは、理想の自分っていうだけではなくて、目の前のこいつに勝利している自分をイメージしないといけないわけで、だからその、勝利のイメージっていうのがデッキを組んでる時に思い浮かべる勝利のイメージと、デュエル中に思い浮かべる勝利のイメージっていうのは別物なんですね。だからその一段、デュエルを実際にするときには、一段階上に理想の自分がステップアップする必要があるわけで、自分一人よがりの自分はこうありたいっていう理想の自分をまずデッキに込めて、実際デュエル中にやることは、その目の前のこいつに勝っている自分を強くイメージしないと、やっぱり、デッキはついてこないわけで。実際その、ケンイチがね、最初のタッグデュエルの時に、最後のドローでね、ああいう失敗をしましたけども、あれは、僕はそういうビジョンが足りなかったからそうなったと僕は思ってて、つまりその、もちろん自分のデッキは、あいつはまあ、結構ファンデッキ気味の、あの V2Z 使ってるんで、まあまあファンデッキ気味なんですけども、それでも自分の勝ち筋をイメージして、このカードで鮮やかに勝ちたいっていうイメージがあって、あいつは機械族のデッキを組んでいる。なんだけども、目の前のあいつとデュエルをしているときに、目の前のこいつに勝つビジョンをイメージできなかった。だからあいつは、あそこで、勝利のためのカードをドローすることができなかったわけですね。で、だからイメージっていう単語の話をしようと思ったんですけどね、どんどん離れていっちゃってね、話を戻しますけども、だからもともと、だからソリッドビジョンっていう設定自体が、まあ、稀有な素晴らしいものだっていう話に戻るんですけども、ヴァンガードは、一歩上を行ってる、一歩上かどうかわかんないですけども、別の方法を探して、つまりイメージするものだっていう、そういう、まあもちろんそれは伊藤くんがね、遊戯王 R で、高橋先生のアシスタントの伊藤くんが、ヴァンガードを始めたから、多分そういう設定がついてると思うんですけども、つまり、マジック・ザ・ギャザリングにはそういう設定はないわけですね。カードゲームをするときに立体映像が出てくるのはこういう仕組みだからだっていう設定はない。で、遊戯王カードの時代においては、ソリッドビジョンっていう作品中にそういうガジェットがあって、その設定によって、作品中に立体映像が現れる必然性がある。で、ヴァンガードになると、今度は俺たちがそのビジョンをイメージするんだっていうことも言及されてて、 イメージっていうことがなされている。これはあの、オカルト的には、だから進歩していくんですね。あの、ギャザリングにはビジョンがないから、まあ十分な力が得られなかった。その不思議な現象が起こるね。で、遊戯王には、ビジョンがあって、カードがある。像と札の二面性があるから、まあ、強い力を持ってるんだって。ヴァンガードは、あの、ビジョンを発生させてるわけですね、自分から。だからこれあの、サイコデュエリストの領域に達してると僕は思ってて、サイコデュエリストとか闇のデュエリストの領域に、ヴァンガードファイターは達してると思って、まあこれあの、カードゲームの歴史を言うときに、ギャザリングと、遊戯王とヴァンガード以外を排除するっていうものすごい乱暴な方法をとってますけども、まあその、カードゲームとその立体映像の関係性としては、まあそういう風に、その、オカルト世界観的に見ると、どんどん発達していってるわけで、だからその、結局、ビジョンっていう、あの、イメージっていう単語が、そのビジョンを自発的に自分から生み出しているわけで、だからその、まあ多分その、伊藤くんとね、高橋先生の関係性というかまあその、アシスタントが作ってるから、多分そういう親和性のある単語になってると思うんですけども、なんか、やっぱりその、ビジョンっていう単語とイメージっていう単語がうまいこと繋がりやすいんですよね、僕の中で。なので、まあ、こういう風に、デュエル部は、なってますよっていうね、オチがありませんけども話にね、その辺はご了承いただきたい。はい。ね、インカクストラッシュンと本日はこの辺で終わりにしましょう。もうすぐね、ジョジョが始まるんで、ね、スタンバってきます、テレビの前に。ね、第1部もね、来週で終わりですからね。ね、再来週からはね、2部。ね、2部が始まりますんでね、2部の初映像化ですよ。ね、1部はゲーム化して、映画化もしてますからね。というわけで、インカクスラッシュジャンドーは本日ここまで、また明日、お会いしましょう。バイナラ。